キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本晴之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本晴之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。
はい、
はい、ということでもう10月ももうすぐ終わっちゃいますね。
早いですね。
早いですね、はいはい、暑かったり寒かったり不思議な天気ですけど、ね、
だいぶ体調崩されてる方も多いですよね。
ね、そうですね、はいはい、ちょっとご自愛しながら過ごしていきましょう、はい、ということで、はい、本日もね素敵なゲストをお越しいただいておりますので、はい、早速ご紹介したいと思います。ケーラーコミュニケーションズジャパン代表 PCM 認定マスタートレーナーの増田秀之さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、はい、お二人はどういった形でお知り合いになったんですか？
僕が知り合いに紹介されて、はい、PCM というのを学ぼうという、まあ、コミュニケーションスキルですかね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
で行って、でそこでだから今日4回目ぐらいですね、まだお会いするのね。
そうですね、
はい、
そうなんですね
ただ僕としては、まあ、いろんなこう人が分かるという話で、まあ、いろんなものがあるじゃないですか、はい、技術がある中で、うんうんうん、技術的なというかあの、はい、分析的な裏付けがあるので、僕的に言うと太極拳で目付けっていうんですよ、はい、人をこうどう見るかっていうのがあるんですけど、それを体験的に要はやってるんですけど、理論的に全部実証していただいたような機会して、うん、先ほど言ったように全て分かっちゃうかもしれない、分かられちゃうかもしれない
ですね。いや、はい、さっきあの、ね、ここ始まる放送前の段、はい、お時間の時にこうちょっとした仕草とかでその人がどういう人なのかが分かっちゃうよって
そうですね
おっしゃってて、はい、あ、そうか、じゃあ今日いろんなことがバレちゃうなってい
や別に悪いことじゃないんで
思ったんですけど、はい、でもやっぱりコミュニケーションを取るっていうところで、うん、その人がどんな人かっていうのって大事ですよね。
いや、とっても大事ですよね、うん、やっぱりこう、まあ面白い、まあ、この後ちょっとまたお話しさせていただきますけど、うん、なんか一人一人私たちっていろんな性格の人いるじゃないですか、
うんうんうん、
で無意識のうちに自分の性格で周りの人とかを見てるわけですよね、
はい、
そう、うん、無意識なんですよ、うん、だって生まれて何十年それでずっと見て生きてきてるから、うんうん、でそういう中でこの人はちょっと苦手だとか、うん、この人は合うとかって、うん、もう勝手にこう決めちゃってんだけど、じゃあどう相手に合わせて話し方をちょっと工夫したら、はい、よりスムーズなコミュニケーションが取れてより良い人間関係が作れるかっていうところをちょっとね、うん、やらせていただいているような内容なんです。
は
い、
めちゃくちゃ面白いですね。
面白いですよ、
は
い、
気になりますね。
気になります、はい、
社長は、ね、今日はですね、はい、そんなお話いろいろお伺いできればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。それではまずは1曲お送りいたします。バグルスでラジオスターの悲劇。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。改めまして本日のゲストをご紹介いたします。ケーラーコミュニケーションズジャパン代表 PCM 認定マスタートレーナーの増田秀之さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、
今日はよくいらしていただ
きました。いや、もう坂本さんのご依頼だったんで、もう喜んで来させていただきました。
本当にご快諾いただいて喜んでます。
いや、とんでもないです、ありがとうございます、はい。
あの先ほどねちょっと幕間にお話して聞いたんですけど、はい、まあ、ストレスをなくしていくとか、ね、うん、で精神的なストレスをねあの解消していくのがと思います、はい、今度ねお話していただく PCM でしょうし、僕は太極拳って体のストレスをなくす作業だと思うので、うんうん、心身ともにねそうなるといいなということで、はい、僕も学びを非常に深めたいと思ってるんですけども、うん、ぜひねあの PCM って知らない方も多いと思いますので、はい、現在のお仕事の内容を教えていただけますでしょうか。
はい、実はですねこの PCM、まあ、プロセスコミュニケーションモデルってメソッドなんですけれども、もともとはアメリカの、 行動心理学者、行動科学者であり心理学者である、まあ、テイビー・ケーラー博士によって作られたメソッドなんですね、
うんうんうん、
でもともとテイビー・ケーラーって博士自体も、まあまあ、これ知ってる人は知ってると思うんですけども、エリック・バーンという人の作られた交流分析、
うんうん、
まあ、TA っていうものがあるんですね。でそこのフィールドにいた人なんですけれども、そこからより実践的なものを作りたいって言って彼が開発したのがこのプロセスコミュニケーションモデル PCM、
はい、
でこのエリックバンドその元になっている交流分析も、まあ、実は皆さん知らないけど割と我々ってね、うん、無意識に触れてんですよ、はい、就職する際の適性テストとか適性検査であるとか あとエゴグラムっていうものだったり、はい、また動物占い的なものだったりね
あれもそうなんですか。
そうです。だから人の性格を診断するものって、うん、多くがエリックバンの交流分析が元になってて、
へー、
そうなんですよ。でこのエリック・バーンっていう人が交流分析作ったら面白くて、もともとはもっと遡ると、はい、当然フロイトであるとかユングであるとか心理学の有名な人たち、うんうんうん、あとはアドラーとか、はい、嫌われる勇気ですか、ベストセラーなんかがあってますけど、はい、アドラーさんであるとか、あとエリクソンという人、発達心理学、
うんうんうん、
これエリクソンという人はアイデンティティという言葉を有名にした有名な人なんですけど、まあ、そういう人たちの理論のいいところを持ってきて作ったのが交流分析で、この交流分析からさらに実践的なものを作りたいって作られたのがこのプロセスコミュニケーションモデル PCM なんですね。そうだから非常に学びやすくて実践すぐ活かせる、はい、自分の目の前のプライベートや仕事のコミュニケーションに活かせるんですけど、まあ、きちんとしたそういう、まあ、侵略の正当な発展から生まれたモデルなのが、うん、今僕がまあ、セミナーやらせていただいている PCM メソッドなんですけれども、
うんうん、なんか本当にすごいいろんなものをギュッと集めた集大成って感じですね。
そうですね。でも本当に僕らも12タイプとか6タイプとかってよく聞くと思うんですよ、うん、
ありますね。
で僕も元々心理学だったので知ってはいたんですけど、それを実践的にちゃんとどうやって見てるかっていうのが本当にメソッドとして確立されてるんですよね、うん、そこに非常に興味を持ってですね、
はい、
学んでいて、また今回呼ばせていただいたんですけど、うん、そもそも増田さんこう出会いってどういうこと
ですか。出会いはですね、実は今でも僕商社の営業部長やってるんですけれども、
はい、
そうなんですよ。だからトレーナー業はもう20年目になるんですけど、それより以前から商社で働いていて、まあ、今日もこの後また会社のオフィス行くんですけど
出勤前に
そうなんです。
ありがとうございます。
でその創業者が実はすごく営業マン教育とか社員教育に熱心な方で、うん、まあ、いろんな研修を持ってきてたんですね、
は
い、でその中の一つにこの PCM っていうのがあって、だから僕初めてこれを学ぶっていう立場で出会ったのが28歳とかそれぐらいでしたかね、なんか23年ぐらい前ですかね、
うん、
でまた、まあ、うちの社長はね、なんかわけわからないもの持ってきたなと思ったんですよ最初は。いろんな研修やってたんで。
なるほど、なるほど。
だから20代後半で本当に自己啓発系セミナーであるとか人取り受けてたんですけど、まあ、そんな中で新しくこれを持ってきた時に、唯一ねこの PCM だけが全社員がこれはいいってなったし、はい、で一番効果があったんですよ。つまり離職率はぐっと下がって人は辞めなくなった、
はい、
それとあとやっぱり、まあ、商社といってもやっぱ営業ってすごい大事なんで、営業活動の中でやっぱりお客さんのことがすごく冷静にこう見れるようになったんですよ。このお客様にはどういうふうに提案した方がより提案が入るだろうとか、
うんうんうん、
どう接したらこのお客様より満足してくれるだろうとか、
うんうん、
結局人間っていうのは心なんで、
はい、
この心にどう働きかけるか、それも実践的な具体的なコミュニケーションで、
はい、
っていうところをこれ学べるんで、
はい、
それが一番効果があったんでこれはいいねってなったのが一番最初に出会ったきっかけ、
うんうんうん、
で当初日本に持ってきた方たちが、まあ、学者肌の人たちというか広げられなかったんですよね。こういう権利ってライツを買うのってものすごいお金かかるんですよ、うん
はい、
で権利を買ってプラスロイヤリティって毎月お支払いしなくちゃいけないんだけど、うんま
あ、
それをもう運営できなくなっちゃったと言った時に、まあ、当時のうちの社長に、まあ、この権利を買わないかっていうお話をいただいて、
はい、
で当時その、僕のボスだった社長は、まあ、これいいものだから権利買うのはいいけど、
うん、
もう自分はちょっと年齢だからトレーニングとかもトレーナーできないぞって、
うんうん、
で増田どうするって言うから、うん、じゃあ僕がトレーナーやりますって言って、それでアメリカ飛んでって
本場で、
そうです、デビーケーラーってこの作った人が直接トレーニング受けて、
はい、
で認定資格いただいて、はい、日本国内で始めたのがきっかけ、
は
い、それは2004年なんですよ、でそこからは一切営業とか宣伝、今20年目なんですけどしてなくて、
はい、
受けた方の口コミオンリーでもう20年目
すごいです、
やらせていただいてんですけど、はい、おかげさまで、まあ、ちょっと事前にね送らせていただきましたけど、うん、多分僕個人の受講生でも延べ3万5千人ぐらいとか、
はい、書いたってびっくりしました、う
ん、で2004年当時は僕1人しか認定取れないなかったんですけど日本国内で、
う
ん、そこからトレーナーを育成していって今20人弱ぐらいですかねのトレーナーと一緒に活動してるんですけど、うん、まあ、そのトレーナー返した受講生も入れるとおそらく4万5千とか5万とか5万人ぐらいの方に、うん、受講いただいてんじゃないかなと、全ては口コミだけで。
なるほど、
すごすぎますね、
でそれはやっぱりなんかそれが一番誉れというか、
うん、
嬉しく思ってるのは受けた方が本当にこれ知ってよかったっていう実感がなければ、はい、やっぱりこう自分の大切な家族や友人知人とかビジネスのパートナーとか 会社の方とかに紹介しないと思うんですね、うんうんうん、だそういう意味では、まあ、この20年積み重ねてきたのは結局そういうものを提供できてるのかなと、はい、うん、なんか皆さんの生活や仕事にプラスになることが提供できてるのかなっていうのはちょっと嬉しいことではありますよね、うんうん、
その、まあ、学ぶ立場から教えるプラス広げる立場になられたわけじゃないですか、
うん、ああそうですね、
その上で何ですか、こんなところを意識してるとかこだわりとかっていうのは、
うん、どうですかね、うん、よく広げる立場って今おっしゃっていただいたんですけど、実はそこって本当に意識してなくて、はい、なんかこうなんていうんですかね、例えばこうラーメン屋さんわかんないですけど、はい、作って、でこれをフランチャイズでどんどん多店舗展開しようっていう広げ方っていうふうに工夫しちゃっても、うんうん、広まったとしても実際のラーメンの味が悪かったら多分お客さん来なくなっちゃうと思うんですよ。
そうですね、
だから僕の基本的な考えはやっぱりその時その時一回一回ちゃんといいものを提供して、まあ、皆さんに何かこう多くのものを持って帰っていただいて、皆さんそれぞれの生活とかお仕事あると思うんで、はい、そこで何かプラスなものを絶対与えることができたっていうか提供できたら結局また皆さんが広めてくれると思うから、うんうん、だからそのそこを大事にしてますかね、広げるってことにはあまり、
うん、広がっちゃって
るって感じですね、結果として広がって、だから奇跡のセミナーかなとも思ってて、はい、口コミオンリー20年、うん、もう5万人とかってちょっと奇跡じゃないですか、
言いたい言葉ですよね、
口コミ、そうですね、本当そうですね、誰もが憧れますよね。
それであと結構宣伝バンバンするような講習とか研修とかセミナーとかもあると思うんですけど、うん、そういうのあんまり好まないっていうか、うん、やっぱり受けた方の実感が伴ってこそかなとは思ってるんで、うん、それを大事にしてますかね、
そういう中で特にこのこだわっているところとか認識されてる、
そうですね、やっぱりその PCM っていうものは実は人を分類するために使うんじゃなくて、うん、これ坂本さんも受講いただいてるから分かると思うんですけど、はいはい、全ての人が同じような要素はみんな持ってると、
はい、
そうなんですよ、これ面白いところでユニークなのは PCM って人の性格を作り出している6つの要素があって、うん、この6つは全てあるんですよと、
ただそれぞれ皆さん必ず
全員がその6つを全て持ってるんですよ、はい、6つの要素は、例えばすごく冷静でロジカルな要素、自分の価値観をすごく重んじる要素、すごく自分の気持ちや心、人を大切にする要素とかいろいろあるんですけど、それのどこを強く持っていてどこが強くないかっていう組み合わせが人と人の性格の違いだって前提なんですよ、
はい、
つまりは全て私たちはこの、同じものを持っている要素としては、はい、でその一つ一つが全て OK であるという前提なんですね、
そう OK、
OK、 全て OK だから、どんな性格の人だろうとみんな素晴らしいそれぞれの個性、うんうん、特徴を持ってる、な素晴らしい資質を持ってるんだけど、これがね難しいのは一点自分の心がいい状態じゃなくなっちゃうと、
はい、
本来持ってる良さすら出なくなっちゃうんですよ、
そっか、
そうなんです、だから本来持ってるものも、これ面白いのは人の心っていうのは本当に実に学び深めていくと実に分かりやすいというかシンプルなところがあって、いい感情を持ってる時って悪い感情ってないんですよ心に、うん、そうでしょ、同時にってないでしょ、
ないです、
本気で嬉しくて本当に怒ってるってないでしょ、
ないですないです、
だから一個なんですよ、だ常に自分の心がいいポジティブな心理状態で入れるか、それを作り上げていけてると自分の持ってる良さがどんどん出せるし、もっと言うと、まあ、自分は全ての要素を持ってるわけだから、いろんな要素を使えるような心理状態になるわけですよ、
使えるようになってくるんですね、
そう心にも簡単に言うと余裕が生まれてくる、
はい、
要するに自分の心が自分とは異なる特徴を持ってる人を否定的に見ちゃうか、それともあ自分とは違う人だけどこういう良さあるよねって肯定的に見てあげられるかは自分の心の状態にすごい左右するわけ、
はい、
だからやっぱり常に心をいい状態に保つっていうかキープするっていうのはすごく大事なことなんですよ、やっぱ前向きにこう意欲高く仕事に取り組むっていうのもそうだし、
はい、
やっぱ日々充実しながら生きていくのも全ては心なんでね、だそういう意味ではそれをこの自分の講習の中でもセミナーの中でも教えさせていただいてるので、やっぱりそれをリードするトレーナー自身がよくあるじゃないですか、はい、もうその不幸せそうな顔の人からさね、幸せが大事ですだって説得力ないじゃないですか、
ないです、本当に、
いやだから心一番大事にしてるのはやっぱ自分が常に心がいい状態で、
はい、
その時その時望めるようにという、うんうん、自分の心を常にポジティブに満たしていくというか満足させて生きていくっていうことは大事にしてますかね、
なるほど、しました、ここが結構本当に僕は響いたところで、
うん、
その当然自分が余裕がないといけないなと思うんですけど、うんうん、
はい、
で何をどうしたら余裕を持てるかもよく分かんないわけですよ、
う
ん、自分自身のことをね、
はい、
でその辺にある程度の答えがあるってことも面白いですし、うん、でそこに意識すると本当にあ確かにちょっと機嫌よくなれるなとか、
うんうん、
そうそう、であ逆にその、はい、人に対して厳しくなる時って、
うんうん、
あこっちの問題だなと、自分の問題だと、うん、あどこに余裕がないのかなとか、どこが満足されてないのかっていうことをシフトすると、うん、
はい、
あんまり文句言わなくなります、
ね、そうなんですよ、これ本当に勉強すると
ですよね、
うん、他者に寛容になれるんですよね
僕でもちょっと寛容になれる
他者 に寛容になれるってちょっとね今目指そうって思ってたところで、うん、頑張んなきゃなって思ってたところでもあったんで、そうか、それをちょっとそういうなんか技術的な面というか、うん、そういう学びで自分を持っていくことができるんですね。
そ
うで、
これがまた学びをロジカルにその知識で入ることで行動変容につながる性格の人もいれば、全くそうじゃなくて感覚的に捉えたいとか、はい、感覚で生きる人もいるから、はい、それも全て OK なんですよ。だから僕がこうやらせていただいてる、まあ、研修とかセミナーもいろんな性格の方が受講いただいてるんで、はい、それをどう受け止め、どう解釈し、どう活用していくかはみんなそれぞれ、
はい、
それも OK なんですけど、まあ、とにかく皆さんにとってプラスになっていただければいいと、はい、でそのためには自分がやっぱりコンディション的に心も体も整いとかないと、まあ、失礼だなというところですかね。
なるほど、
はい、
大事ですね。
大事ですね。まあ、さっきそのね、頑張らなくてもいいできるんですよって言いたくなったんですけど、それも僕のパターンなので、
う
ん、
そうそう
そう、あ、そうか、
で、おっしゃる、それも口癖だね。
そう
だから、とっさに玉木さんがもう頑張ろうと思ってたって言いましたけど、
はい、
そう思う人もいれば全くそんなと思わない人もいるってことですね。
そうか、
そうで、頑張ろうと思った瞬間にちょっと心に負担がかかるじゃない、はい、
かかる、
うん、で人によっては性格、その頑張んなきゃと思った瞬間に面倒くさってなる人もいるわけよ。
わー、もうそんな、その下の部分そうバレてる、
そう
バレてた。
そうだから、そういう自分の思考パターン、考え方の癖、はい、あとは口癖、
はい、
これ人ってやっぱり自分の口が一番耳に、自分の耳の一番近くで喋ってるのは自分自身の口じゃないですか、
そうですね。
だから無意識に自分がよく使ってる言葉に一番影響を受けるのはその本人なんですよ。
もうそうか、自分の言葉で自分が作られて
って
るんです
ね。どんどん自分の言葉で自分を作っていってる、これ結構大事なんです。その子にも気づけるようになってくるっていうのはこの学びのちょっと一つ、
そうです、
ね、アドバンテージですかね。
面白いですね。
面白いでしょ、説得力がすごいでしょ。
そうなんですよ、はい、
じゃあそろそろね、今後これからそのベースにしてどんなことを実現していきたいか、
う
ん、
あ、そうですね、まあでも先ほど言った話に通じちゃうんですけれども、はい、なんかこう広めたいというところでスタートしてないので、うん、具体的に例えば自分の一緒に活動するトレーナーを何人にしたいとか、うん、受講者数をこれぐらいにしたいっていうのは特にないんですよ、
はい、
うん、ただスタート以来やっぱり本当に口コミで多くの皆さんに受講いただいていて、いろんな職業、いろんな年齢の方、もうつい先日も嬉しかったのは福井県でセミナーさせていただいて、最高齢78歳の方いらっしゃって、そうで、これ知ったから100まで行きたくなったわって言ってたんですけど、
素晴らしい、ね、素晴らしい、
やっぱりそういう職業も年齢も様々な方たちに受講いただいて、本当に大変多くの喜びの声いただいてるんで、うん、まあ、これからもやっぱりこう一人でも多くの皆さんにこの PCM を知っていただいて、より生きやすくなったとか、
はい、
こう周りの人を受け入れるようになって、いい関係より作れるようになったとか、うん、でもそういうなんか喜びとか気づきをね、どんどんいっぱい提供していきたいなというところですかね、は
い、ありがとうございます、はい、ぜひね、僕も学ぶ立場としてなんか実践しながらお伝えできればと思います、は
い、
では最後にリクエスト曲の紹介をお願いいたします。
ありがとうございます。
あっという間ですね。
実はですね、10代後半、18、19ぐらいからちょっとジャズとかを聴くようになったんですけど、まあ、その時って知らないじゃないですか、はい、ジャズって、うん、だからアルバムのジャケットで選んだんですよ。
おお、
そう、
ジャケ買い、
ジャケ買いです。そしたらね、このね、ビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビーっていうアルバムのジャケットはなんかピンク色でね、女性のシルエットですごい美しかったんですね。で聴いてみたらば、すごくこのビル・エヴァンスっていう方のピアノのタッチが繊細 で、うん、でそれがまた10代の後半なんて何も分かんない生意気な自分だったんですけど、この曲聴くとね、その頃をちょっと思い出すような感じがして、セミナーでも流させていただいてるんですけど、ちょっとロマンチックな素晴らしい曲なんで、ぜひこれをかけていただければと思います。
はい、お聞きください。どうぞ。はい、本日はゲストにケーラーコミュニケーションズジャパン代表、PCM 認定マスタートレーナー増田秀幸さんを お招きしてお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
相当楽しかったみたい
ですね。ちょっとね、もうすごい楽しかったです、はい、思わずなんかいろんなものが出てきちゃいました。すいません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、お話しされてみていかがでしたか。
いや、もう坂本さんとお話しすれば多分あっという間に時間過ぎちゃうんだなと思って、
はい、
案の定楽しく、はい、お話しさせていただいて嬉しかった
です、はい、ありがとうございます。
坂本さん、いかがでしたか。
はい、いやいや、本当に楽しかったですね、はい、もうこの後ランチ行こうと思って、うん、さらに深い話を聞きしようと思っております。
楽しそうですね。
でしょ、
うん、いいな。いや、私も本当 お話をお伺いして、で今の間だけですごい私が楽しいことが大好きとかそういうのがバレバレなんだなっていうのがよく分かって、うん、で坂本さんはどちらかというとこうロジカルに、
そうですね、そうですね、
話を聞き、はい、なるほどなっていうふうに確認をして、
なぜそれが分かるかも分かる
っていう、はい、そうで自分が不機嫌になるときはこういうことだとか、うん、そういうのが全部見えてくるってことは分かればそれを自分で変えるっていう、
おっしゃる通りです、うん、セルフコントロールですね、
はい、
自分をコントロールする、いい方向に、
うん、そうですね、うん、いやこれは口コミで広がっちゃうなっていうのがものすごくよく分かりましたもしなんかやっぱその学びをしたいなっていう場合はどのように検索する、
ケーラーコミュニケーションズジャパンで検索していただくと、はい、まあ、ホームページがありますので、はい、まあ、そちらで見ていただけると思うんですけど、また定期的に、セミナーの方は行っております、
そうですね、僕の方のタイムラインでも Facebook でも、うんうんうん、URL とかお知らせをしようと思いますので、うん、はい、ぜひ
興味ある方はこちらをご覧いただければと思います、はい、
ありがとうございました。本当今日は興味深いお話でありがとうございました。はい、そして次回ゲストの方はお大丈夫ですか、はい、ということで、いや本当にね、もうあっという間の時間で時間全然足りなかったんですけど、はい、やっぱ学びをね深めたいという方はぜひ、ケーラーコミュニケーションジャパンで検索していただければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問を募集しております。川崎 FM のホームページにあるメッセージをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください、
は
い、
次回は11月28日火曜日12時半にまたお会いしましょう。
この番組は全日本住建連盟横浜支部の提供でお送りしました。79.1 KCB